ちょっとお話しさせていただきます。今から歌っていただきますけれども、赤い伝道ですので、パーメットにね、少しの、ストーリーが書いてありますので、それでいいと思います。私の方はね、ちょっとご聖書についてお話しさせていただきます。ご聖書はですね、きちんとした記録がある中ではですね、江戸、明治、大正、昭和の時代にですね、活躍した盲目の女性、ボスさんですね、の語り歌です。普通の歌謡曲とか、そういった歌とは違って、語っていく歌というか、それはお聞きになれば、十分お分かりいただけると思います。ボスさんはですね、生活の糧を得るために、旅をして、そういった修行で得た、そういった歌をですね、各地で提供して、そういった旅芸人でありました。その最も大物がその長い歌っていただく、西門ガザカという、段を吹いて、語り継いでいく歌です。でその主なテーマは子別れ、それから家族愛、兄弟愛、こういったものが必要です。これを私流に勝手に解釈しますけど、やはり御前歌を歌うのは女性です。で一般の歌っていうのは男性が作って女性が歌って男性が歌ってする。どうも御前歌っていうのはですね、その内容からするとやはり御前さんが、盲目でありながらいろんな巷で歌われてる歌、こういったものをですね吸収して、それをうまく組み立てですね、テーマを絞って、で、歌っていったという、こんなふうに思えて、私はなりません。この赤脇玄三もですね、一般に中心村でやりますっていう、先ほど話がありましたように、歌舞伎講談、ロケ部とですね、非常に身振り豊かにですね、感情も豊かに語っていきましたけど、小出さんの場合はですね、兄弟や家族との別れということで、きちっと絞ってですね、そこに集中して、語っていきます。で語り調も非常に静かです。それは他の団物を見てもですね、くずのは小ばかりである、はるかや同士に一同丸である、非常にですね、静かな口調で、あまり感情をですねあるはしません。それはこれも私に解釈しますけど、ね、御前さんというのはね、この歌を聴いていただいて、それをですね、お客様にの方に手渡すと。で、お客様自由に解釈してくださいと。これ、私の歌った歌っていうのは、皆さんどう思われますかというようなところをですね、歌詞を皆さんに、ね、受けていただいて、自由に解釈して。ね、だそれもね、やはり小出さんはね、女性の中でなんか歌って歌うような気がしてなりません。というのは、三岸平地の方へですね、転んでいってますね。町の方へあまり宿取っておられないんです。例えば、西久美であれば、名立谷とか能谷とか、早川谷とかありますね。そういった谷の方の一番奥の檜山とかね、東檜山、そういったところへ、ね、行きますね。やっぱり海岸線をスラッと通って、また谷の方へ、で、山間部入ってもですね、ウォールマンの方ですけども、やはり、その、今国道と言われているところから、山手の方へどんどん入ってきますね。そういったところにね、歌を提供してます。やはりそこには、普段芸能も何もね、接することもない農家の親御さんたちがね、いらっしゃるんですね。なかなか表には出ない家のことでね、っていう、そういった人たちに歌を届けて非常に喜ばれたという記録がね、残っております。 そういったことでね、基本的に上田さんは女性であって、女性の歌を女性に届ける、これはあくまで私の解釈ですけど、それが男性にもね広がっていって、非常にその村全体でね、渡り合う存在になった。そんな上田さんの存在、長い歴史の中での存在ではなかったですよね。それは昭和52年の春まで、この長岡地域で続いていて、終焉を迎えたということによって、この長岡地域では、地域というのは、まあ、魚沼も含めて、三島郡も含めて、柏崎、刈谷も含めてですね、この地域というのは、小瀬さんと非常に密接に結びついた、そういった地域だと思います。非常に小瀬さんを大切にして、受け入れて、まあ、そういった地域だと思いますので、まあ、皆さん、長岡におられることを非常にね、小瀬さんとの結びについては、非常に誇りを持っていただいてもいいと、私は思います。まあ、そういった意味ですね、今日は赤貝というその第1弾です。全部で4弾あります。おそらく3回ぐらいかかると思いますね、4弾まで。今日はその触りの1弾ですので、細かい説明は大吉さんからしていただけたらと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。内容についてはプログラムの下の方に書いてあるかと思いますが、その通りなんですね。赤垣源蔵は常に飲んだくれてて、兄塩沢、塩山伊左衛門はいいんですけれども、新蔵のおまきさんと仲が悪くて糸まごいに行くんですけれども、おまきさんとは会ってもらえない。そして今一段目はずっと待ってるんですけれども、兄上は帰ってこない、どうしようかなっていうところで今日の一段目になります。よろしくお願いいたします。